皆さんおはようございます。台風がね近づいているということで、いや今日はちょっと大変だなというふうに思ってたんですけれども、今のところはまだ大丈夫なようですね。先ほどはちょっと晴れ間も見えましたけれども、皆さんも無事に来られましたけども、帰りもなんとか持ってくれるといいですね。今日の夜遅くからちょっと風があるいは雨が強くなるというふうな予報のようですね。今日は9月最後第5日曜日ということです。第5日曜日にはいつも S さんにですね司会をしていただいておりますけれども、もう本当一生懸命ね司会してくださっているのは伝わってきますね。本当に、そして、まあ、回を追うごとにね、まあ、その時の体調とかいろんなことあるんですけれども、だんだん慣れてきているのかなということも思わされております。今日はこの最高の葡萄酒はこれから、ちょっとねこのキリスト教 の日曜日の礼拝ではあんまり聞かないタイプかもしれないですね。レストランからなんかのねコースのメニューからかみたいですけれども、ガリラヤ地方のカナという町での出来事だということなんですね。私はねこのカナという町は行ってないんですよ。ナザレは行きました。そしてそのナザレから、まあ、カナっていうのははっきりここだっていうのはちょっとわからないらしいんですけれども、2つ説がありまして、1つのところは6キロぐらい離れたところ、もう1つのところは14キロぐらい離れたところなんですけれども、まあ、いずれにしてもイエス様がお育ちになった土地からですねそんなには遠くないといっても、まあ今の感覚だからね、車があったりという私たちだから遠くないと思うのかもしれませんけれども、でもイエス様自身エルサレムの方まで行ったり、あるいはヨルダン川のねもっと南の方まで行ったり、随分と旅をされたので、そのカナがそんなに遠くないというふうに申し上げても間違いはないのではないかなというふうに思っております。そしてここで結婚式があった。イエス様やそれからお母さんマリアですね、それから、まあ、弟子も招待されていたのか、まあ、お弟子さんだからということで一緒に行ったのか分かりませんけれども、みんなそこにいたわけです。それでブドウ酒がね途中で足りなくなっちゃったんだね。そしてそこでイエス様が水をブドウ酒に変えたと、しかもそれは最高のブドウ酒だったという、まあそういうお話なわけですけれども、以前も一回お話をしたことがあると思いますけれども、このイスラエルの人たちにとってこのブドウというのはね特別の思い入れがあるものなんですね。ブドウ、それから、バナナもいっぱいありました。いろんな果物あります。とても美味しいです。リンゴもありました。でもですねブドウはちょっと特別と言いましょうかね、何かこう思い出させるものがあるんです。それはどういうことかというと、まあ、今からではなくイエス様のその時代から見ても昔々の話なんですけれども、イスラエルの人たちが400年にわたってエジプトというね当時の強国の奴隷となっていたんですね。でそこからこのモーセがリーダーとして神様によって立てられ、そして神様の力によって導き出されたということは皆さんよくご存知のことだと思います。そしてその約束の地である今イスラエルがあるあのカナンの地に旅をしていくわけですけれども、その途中でね、まあもう見たことないわけでしょ。もう400年もずっとエジプトにいるわけですから、ひいひいひいおじいさんおばあさんぐらいはそのカナンにいたかもしれないけれども、そしてまあなんとなくこういうとこだったんだよみたいな話は伝え聞いていたかもしれませんけれども、いや実際どんなところなんだろうということでですね、この偵察隊が送られたわけです。そしたらね、とっても素晴らしいところだと、まあ付け加えて言いますと、でもいやなかなか強そうな人がいるっていうことも報告されてということなんですが、そこはちょっと端折りましょう。そして本当に素晴らしいところなんだということをみんなに見てもらいたいということで、お土産を持ってくるわけですね。何を持ってきただろうか。このブドウを持ってきたんですよ。こんな素晴らしいねブドウがねなっている、もうそれもいっぱいなっている、そういう土地だったよということで持ってきたということなんですね。 そのことからこのブドウっていうのは先ほど申しましたようになぜ特別か、それはない、ね、この祝福の象徴、神様が祝福をしてくださる、その祝福の象徴として、ね、このブドウっていうものはユダヤ人にとってはそういうものなんです。今もそうなんですね。ですからおめでたい席である結婚式、今も本当にこのふさわしいものとしてですね、振る舞われているわけなんですけれども、また逆にだんだんだんだん、まあこの、まあ、宴会で言いましょうかね、結婚式の楽しいそのパーティーのようなものが、まあ、盛り上がってくると言いましょうか。でもですね、途中でごめんなさい、もうブドウ酒がありませんというのはちょっとこう情けないというかね、恥ずかしいと言いましょうか、そういうような出来事であったわけなんですね。まあ、もうちょっと言いますと恥ずべきことと言ってもいいかもしれませんが、その恥ずべきこと、恥ずかしいことが起こっちゃったと。さあどうしようということですよ。という時にイエス様がこの水をブドウ酒に変えて、しかもそれが最高のブドウ酒に変えられていたと。そして初めにいいブドウ酒を出してね、だんだんだんだんみんなこう酔っ払ってきて分かんなくなってきたら、まあ二流三流のものを出すというのがまあ普通だったようなんです。私もね、子供の頃、親戚がね月1回集まってましたね、おじさん連中よく飲むんですよこの人たち、ね、最初はまあねちゃんとあんな日本酒ですよ、日本酒おかんとか言ってね、今そういうことしないみたいですけども、うちの母なんかこう夜間にお湯沸かしてね、中に突っ込んで温めて持っていくわけです。でもね、もうみんなね、おじさん連中もういつまででも飲んでるんでね、母とかおばさんたちはね、まあ困っちゃったねってこういう話よくするんですね。もうそろそろね、少し薄めようということでですね、お酒ではこの水というかお湯を入れてね、でも分かんないわけですね。それで飲んでるというようなことを思い出しますけれども、まあこれをいわば薄められたのは二流三流、まあ偽物っていうかそういうものです。でまあ当時もね、まあ水では薄めなかったでしょうけれども、最初にいいものは出すけれども、だんだんちょっと質がねこれ落ちてしまうということは普通にあったようですから、この世話役がいやいやいや、なかなかここまでいいのを取っておいてね、いやすごいね、良い、素晴らしいね、本当にこの心配りだねっていうようなことを言ってくれたんでしょう。さてまあこういう出来事、そして今日私がするお話はこの聖書箇所を何ていうかな、こう分析してというか正当的にね、いやこの最初のブドウ酒は何を象徴してとか何とかっていう話になるとちょっと違うと言いましょうか、いやそういうことを言ってるのかなというふうに思われてしまうかもわからないんですが、私なりにと言いましょうか、神様からここから語りかけを聞いた、そのことを分かち合いたいというふうに思うのです。さて人間というものは誰でも最初に良いブドウ酒を味わうものだなというふうに思います。ついこの間まで孫が来てたんですね。もう一日中祝福されっぱなしって感じですね、赤ちゃんというかちっちゃい子はね。もう朝起きた時から寝るまでね、いやかわいいねとかね、ああもうこんなに立てるようになったんだ、こんなに歩けるようになったんだねとかね、いやこんな置いたりするんだとかね、何でもかんでも祝福というか褒められているという、そういう感じですよ。自分で作るわけでもないのにちゃんとご飯が出てくるね、そして食べさせてくれるねえ、お利口さんだね、よく食べるねなんて言ってね、私なんかもうまだ食べてんのなんて言われますけどもね、もう褒められるわけですよね。まあ本当にこの自己肯定感に満ちた世界、あなたは素晴らしいものですよ、あなたは本当にね大切なものですよということをいっぱいいっぱい一日中受けて生きている、そういう世界です。だから赤ちゃんの中で私は何のために生まれてきたんだろうとかね、いや私なんかつまらない赤ちゃんだなんていうふうに思っている赤ちゃんは絶対にいませんよ、いません。みんなね自分を受け入れています。みんな自分が好きです。もちろんそれが、ね、本来の姿ですよね。なぜならば神様は最高の作品として一人一人を作ってこの世に送り出してくださったんですから、 もう本当に自己肯定感にあふれて毎日を過ごすというのが本来の私たちの姿であるはずなんですよね。だけれどもだんだん成長するにつれて、このいわば二流三流のブドウ酒を味わうというか苦いブドウ酒を味わう、そういうことが起きてくるわけです。生まれました、月齢何ヶ月、あ、月齢っていうんですか、生まれて何ヶ月、そして1歳になりました、2歳になりました、はい立ちました、はい歩きました、その辺まではねいいんですけれども、そのもうちょっと先になるとですね、隣の子はもうねちゃんとトイレで使ってるのになんでうちは違うんだろう、どうしてうちの子は隣のように活発に遊ばないんだろう、どうして隣の子はもうね、4つぐらい言葉を喋れるようになったのにうちは喋らないんだろう、もうお隣の子は会話をしているのに、というふうにですね、だんだんだんだんこう比較されてくるんですね。学校に通うようになりますと嫌でも成績がつけられます勉強のよくできる子、普通の子、そうでもない子、まあこうランク付けがね嫌でもこうつけられてしまうんですね。運動でもそうですよ、運動能力のすごくある子、ね、それから、まあ、普通の子、そうでもない、まあ、私なんかどっちかというとその鈍い子の方に入っていたんですけれども、ランク付けが始まります。肯定感に満ちたあのね、ああかわいいね、ああもうタッチしたんだねと言ってくれていたあのお母さんの顔、お父さんの顔ばかりを見るわけではないという現実が生まれてきます。本来比較などできないはずなんですけれども、 お父さんもお母さんも含めて世間の人たちは無条件に一人一人をみんな素晴らしいと言ってくれるそういう時代は終わってしまいます。そして本人ももうすぐにそのことに気づきます。あ、そうなんだ、ただ笑ってれば可愛いね、あ、ただ歩いてれば、あ、もう歩けるんだねという、そういうことではないんだ、いい成績を取らないといけないんだ、失敗しちゃったりすると笑われるんだ、お父さんお母さんに恥かかせることになっちゃうんだ、イケメンは人気あるけれども自分はそうではないんだ、いわばそれほど良くないブドウ酒と言いましょうか、先ほど言いました二流三流のあるいは苦いブドウ酒を飲むことになる。そして自分に自信がなくなってくる。そして思うんですね、何とかしなくちゃ、何とかしなくちゃ、そして偶像を追い求めるようになります。今私がここで偶像と言っているのは自分を飾るものです。自分を本当よりもきれいに大きく見せるものです。もう少し分かりやすく言うならば人に一目置かせるようなそういうものです。誰もが知っている有名な学校に行き、そしてよく知られている会社に入ってたくさん給料もらって、洒落たマンションに住んで大きな車に乗って、まあそれらのものはね本来は別に悪いものではありません。だけれどもそれがなくてはもう別に私は平気だよというわけではないと正直私たちが今心の底のどこかで思っているならば、それは偶像そのものだということになるんですね。そしてある人は偶像を手に入れてその偶像にしがみつきます。私はこんなにできるんだ、私はこんなに持ってるんだ、ね、でもある人はその偶像が手に入らない、ますます焦ります。そして自分はダメだ、自分は解消がない、何のために生きているんだろうと赤ちゃんの時には、小さい子供の時には思わなかったその思いがだんだんだんだんと心の中に入ってきます。そして自分を裁くようになるわけです。欲というのはコントロールされていることだそうです。そうですね、酔っ払いの人、いやまっすぐ歩いてるよとかなんとか言いながらね、フラフラフラしてね、自分をコントロールできない。まあいわばこのような状態、偶像を探し求め、偶像を握りしめ、あるいは偶像が手に入らずに自分を裁く、そういうような状態を人生の悪酔いというふうに言ってもいいのではないかなというふうに思います。もしかしたら皆さんの中に、あるいは皆さんが知っておられる方の中に、ああそうだな、あの人も いや私も偶像にしがみついているな、いや偶像をなんとか手に入れたいと思って、本当に一生懸命だなというふうに思われる方がいらっしゃるかもしれません。あ、そうか、私は悪用をしているのかなと思われるかもしれません。でも実はそこはどん底でもなければ行き止まりでもないんですね。実はそこはチャンスの場所でもあるんです。どういうチャンスかというと、最高の葡萄酒に出会うチャンスです。今日の聖書の箇所、葡萄酒がなくなってしまった、そのことに気づいたお母さんのマリアはどうしたかというと、イエスに言ったというふうに書いてあります。なんて言ったのかと、葡萄酒が足りなくなってしまいました、なくなってしまいました、そういうふうに言ったんですね。お母さんであるマリアが子供であるイエス様に言ったんです。イエス様は今までにいくつも奇跡をしてきたんでということではありません。このカナの葡萄酒が、水が葡萄酒に変わったというのは最初の奇跡です。ですからお母さんであるマリアはイエス様がそのような奇跡をなさることができるということを経験していません。でも言ったんですね。単純に葡萄酒がなくなってしまいました、どうしましょうね。子供が母にね、何かね相談するということは普通なのかもしれませんけれども、お母さんが子供であるイエス様に相談しているんですね。ですからマリアも立場とか年齢とかを超えてイエス様を信頼して、子であるイエスを信頼して事実を伝えたということです。事実だけを伝えたんですね。葡萄酒がなくなってしまいました、ですからちょっとね、この花婿さん花嫁さんが恥ずかしい思いをするのを見るのは忍びないから、今のうちに帰りましょうなんていうふうには言っていない。あるいはあ、こうしたらいいんじゃないかなと思います、あなた一発ししてね、もうなんとかこうをね、買ってきてください、私が行くから助けてください、何も言わずに事実だけを伝えました。弟子たちもこの会話を聞いていたことでしょう。そしたらイエス様は何とおっしゃったかというと、石の水がめ持ってきなさいと。そしてこのそこの仕えている人にですね、これに水を入れて持ってきなさいと、こう言ったんです。重い水がめですよ、すごく重いんです。そして水です。水からブドウ酒は普通できないですね。仕掛けがあって手品するんだったらばできるのかもしれませんけれども、それは本当にできたのではありません。あくまでも手品です。でもここでですね、水がめを持ってきなさい、ある意味ですね、このイエス様はチャレンジをしているというふうに言えるかもしれません。なんでですか、水がめですか、重いですよ、やめときましょうよというふうに言ってしまうのか、黙ってイエス様がなさることを見ているのか、そういうチャレンジです。72リットルから90リットル入る水がめということになります。この当時の単位が書いてありますけれども、100リットル近い水、もう100キロ近いですね、重さのそういう水がめを持ってきなさいというふうに言ったんですね。もう男の人が1人や2人じゃ運べないですよ、もうね、大変な思いして持ってきたでしょう。そしてそのですね、水がめの水がどうなっていたか、普通だったらばですね、こんなことしませんよね。この疲れている人だって、なんでこんな重い、このね、何のためにそんなに水が必要なんですか、言うでしょう。でもこの疲れている人たちもですね、その通りにしたんですね。なぜかイエス様がおっしゃった、イエス様に頼まれた、そうですか、やりましょうということで持ってきた。私たちはこの人たちがですね、どういう人たちなのかここには伝えられていません。ただ持ってきたと書いてあります。 マリアとそれから弟子たちは一体何だろう、何が始まるんだろうと密かに思っていたかもしれません。この仕えている人たちは何も分かりませんでした。このマリアや弟子たちはでもここで笑わなかったんですね。そんなことしたって無駄じゃないですか、水をどうするんですか、そういう思いはどっかにあったかもしれない。いや、おそらくあったでしょう。でもそれをぐっとこう抑えてと言いましょうか、つまりイエス様にことを任せたんです。そしてその水がめを料理長のところに持って行った。するとなんとどうでしょうか。間違いなく水だったんだけれども最高のブドウ酒になっていたということでしたね。先ほど私たちは、最初私たちは誰でも最高のブドウ酒をいただいているんだ。でも生まれて数年すると そしてそこから先ずっとですね、二流のブドウ酒、三流のブドウ酒を飲み続けているんだというふうに申しました。そして本当にこのですね、その行き詰まってしまったという時、偶像が手に入らないという時にですね、あるいは偶像だけにしがみついているという時、そのことに傷がついた時はチャンスでもあるというふうに申し上げました。どういうチャンスだろうか。イエス様に申し上げるチャンスだというふうに申しました。そして今そのイエス様に申し上げたところから何が起こったかを見てきたわけですけれども、私たちに何をここから語りかけているのかを聞き取りたいというふうに思います。行き詰まった時、主に祈ってごらんなさい、イエス様に申し上げてごらんなさい、神様にお任せしましょう、よく言われることです。それは理屈ではよくわからない、もしかしたら馬鹿げたことにすら感じられるかもしれない、普通に考えれば、ね、だけれども主に信頼してその馬鹿げたことをしたよ時にですね、水がブドウ酒に変わったように、私たちも主に信頼してことが求められているのであり、そしてそれをその言葉に従うときに何か私たちが想像もしなかったことが起きるんだということをこの事実は伝えています。奇跡の話がたくさん出てきますけれどもね、この奇跡というのは2つの意味があります。一つは当時の人たちが、いろんな人がいろんな先生がいろんなことを言うんですけれども、でもこのイエス様は他の人間のよく勉強したいろんなことを考えて本当にこの知恵の深いそういう人たちが言うこととをちょっとレベルが違うと言いましょうか、この方は神のことして神のメッセージを語っているんだということが明らかになるために奇跡というのはなされています。決して人々をびっくりさせるためのものではありません。そしてもう一つ、その奇跡には意味が含まれているということがあります。この時もそうだと私は思うんですね。確かにここでイエス様は何かを語り始めたとかですね、この教えを始められた、何も書いていません。ですからイエス・キリストがこの他の先生とは違う特別な方である、神の子として語っているんだということを証明するというか、それを裏付けるための奇跡ではありません。ということはこの奇跡には何か言いたいことが含められている、それを私は今日話しているつもりなんです。主に信頼して馬鹿げたことをする、神様との関係、神様を信頼するということはそういうことなんだということなんですね。究極の信頼と言いましょうか、いろんなものを私たちを信頼していますよね。昨日も私は南町田までですね、車で行きました。まあ、一日この聖書を読むアシュラムっていう交わりがあったんですけれども、それに参加するためだったんですね。今日は途中この車は故障するかもしれないなとかですね、思わないで行きました。あるいは皆さんが誰かに車に乗っけてもらうとき、この人は大丈夫かなってあんまり思わないですよね。まあ思うんだったら乗らないし、乗るということはあんまり思わない、信頼しています。でもそういう信頼を超えた究極の信頼、どんなことであっても主が導かれるならばそれに従おう、どんな馬鹿げたことに思われることであっても主がそう言われるのであるならばそうに違いない、そこにかけていくということ、 それが主を信頼する、神様を信頼するということの意味なんです。そして水を持っていくんです。何の味もついていません。ただの水です。つまり私たちはありのままの自分を神様に捧げるということです。飾らなくていいんですね。あるいは、ここのね、この道徳的にこういう悪いところ癖があるからちょっとそれだけは直して、そんなことは考えなくていいんです。そのままの自分で神様に委ねていくということなんですね。ローマの信徒への手紙の10章11節には、すべて彼を信じる者は失望に終わることがないというふうに書かれているんです。誰でもです。すべて彼を信じる者ですから、いわゆる立派な人もいるでしょうし、普通の人もいるでしょうし、そうでもない人もいるでしょうし、いやとんでもないという人もいるでしょうけれども、でもその場で私は主を信じます、失望に終わることはない。あの十字架の隣につけられていた、イエス様の隣につけられていた、ね、本当に極悪人だったんでしょう。その人がですね、まあいわば人生の最後の最後、何時間何分残されているのかわからない、そこで信じたんですね。そしてでも彼は信じたから何かをなんていうことはとてもとても想像できませんでした。私はあなたがこのパラダイスに行くことを知っています、その時私のことを思い出してください、それだけで結構です。信頼を置きました。そしたらイエス様は、今日あなたは私と共にパラダイスにいるであろうというふうにおっしゃったんです。今年は2018年、私は牧師になって30年を迎えることになりました。最初の1年は開拓伝道といってですね、まあ、最初の1年だけじゃないんですけれども、開拓伝道を始めたんですね。何も教会のないところで新しい教会をという、そういう働きです。誰も来ないんですね。自宅で、当時のテレビは薄くなかったんでね、テレビに、レースのなんかかけてですね、それを説教台にして話してたんですけれども、聞く人が家族いない、誰もいない、そういうことが続いていました。ようやく 3,4 ヶ月後に一人のと言いましょうか、カップルの方が来られて、そして数年経ってようやく教会ができるかなというふうに思ったら、そこでトラブルが発生しまして、また振り出しに戻ってしまいました。10年ぐらい経って、その時までお交わりをいただいていた教会があったわけですけれども、教会の群れがあったわけですけれども、距離的な疑問と、そして私自身の実は離婚問題が出てきてですね、その交わりのある教会のこのグループの中では、そういう人はもう牧師はの仕事はできないということになりました。そして、まあ私はそこを去ることになるんですけれども、そういうことが起こるたんびに、いや自分はね、こんなにメッセージしても全然人来ないし、牧師向いてないんじゃないだろうか、私は確かに神様の声を聞いてですね、牧師になったと思っていたけれども、あれは聞き間違いだったんだろうか、いろんなことをね、思いましたですね、経験しました。そしてその度に神様に言いました。いや私本当に牧師になるべきなんでしょうか。でもね、その時に聞かれた言葉は違う言葉だったかもしれない、違う御言葉でしたけれども、でも内容的にはその度に、いや最高の葡萄酒はこれからだよというふうに言い続けられてきたんだというふうに思います。ある私の信仰の先輩は、もうこの世を去って天国に行くということがもう近い、そのことをご自分でも知っている。そしてその方は、いや今が、今日が最高の時だというふうにお見舞いに行くたびに言ってました。そうなのかなと普通に考えたらですよ、ご本人ももう一度講壇に立つとか、もう一度このですね、街に出て伝道するとか、そういうことはちょっとできないだろうなと、そういうことはないんだろうなということは知っているんです。でも今日がね、もう本当最高だ、そして最高だということはまだ先があるということなんだというふうにその先生おっしゃるんですね。 いや信仰の世界ってこういうものなのか、いやすごいなというふうに思ったものです。パウロも言いました。私は行き詰まっているようだけれども行き詰まらず、死んでしまったようだけれども身を生きており、そういうことを言っていましたですね。私たちはこの最高の葡萄酒はこれからなんだと、いつもこれからなんだということを覚えておきたいというふうに思います。皆さんの中にいやもうというふうにですね、この希望を失っている方がいらっしゃるかもしれませんけれども、神様は最高の葡萄酒はこれからなんだよというふうにおっしゃってくださっているんです。もしそうであるということであるならば、そのことを信じて主に申し上げましょう。今の状況をあなたに信頼してお捧げいたします。酢である私、水である私、かっこつけない私、このままの私をあなたにお委ねいたします。どうぞ神様の御業をなさってください、そういうふうにおっしゃっていただきたいと思うんです。最高の葡萄酒はこれからです。一言お祈りをされていただきます。